舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。ななこチャットラジオ木曜日、本日は第1木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けいたします。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで、本日も時田さんと、今回はですねリモートツアーで、お届けしたいと思います。時田さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
おめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。はい、はい、時田さんのいらっしゃる京丹後は、はい、雪がかなり降ってるんでしょうかね。
そうなんです。僕のオフィスはもう、ま、あの久美浜湾のね、はい、北側になる昇天橋の近くなんですけれども、もう今窓見てももうしんしんと降り注ぎ、道路は真っ白ですね。
今ね、舞鶴は晴れ間が差してるんですけど、
あらら、
全然違うんですね。
ねえ、はい、今日ずっと降るんじゃないですかこっちはね。
いやね、本当に、ね、危ないですので、今日は、ね、このような形で放送となりますが、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ、
ね、さっきビートルズが流れてる時ちょっとこうね、なんか気づいてたら、はい、
してました
ね。スイングしてましたよね。すごいいい曲でしたね。
ねえ、まったりとした感じでいきたいと思います。
はい、ということでね、今日は画面越しですけれども、はい、ちょっとそんな風にリンクしながらお届けしていきたいなと思うんですが、はい、時田さん、
はい、はいはい、
なんと嬉しいお知らせ。
え、
じゃん。
ああ、これ
画面越しに見えますかね。そう、
はい、
はがき、はがき、リスナーさんからメッセージいただいたんです。
もう端から端までびっちり。
そうなんです。ラジオネーム雨男さんからメッセージを頂戴いたしました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
早速紹介していきますね。
はい、
こんにちは長野さん。こんにちは。木曜日の放送は特に楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタンドバイミーの時田さん、いいことを言うてくれてや、はい、この間の放送の終わりに長野さんが忙しくなる言われたら、うん、時田さんが充実していると言われたんで、私もそう思って使っています。うん、長野さん放送終わりにちょちょっといいこと言うてや、ためになります。大事です。他の方々も楽しみにしています。いいこと言うてです、うん、ということで雨男さんからおはがきを頂戴いたしました。
ありがとうございます。
嬉しいですね。楽しみに聞いてくださっているそうです。
はい、これで間違いなく一人の方は聞いてくれていることが分かりましたので、今年も頑張りたいと思います。
はい、ね、はい、励みになりますね。嬉しい。
本当本当、力が湧きます。
そう先月の12月の放送でね、うん、このね、師走、師匠も走るぐらい忙しい時期ですね、うん、みたいなことを言ってたんですけど、その忙しいじゃなくてね、充実してると思いましょうみたいな感じで時田さんが、フォローしてくださったんですけど、多分そのことをね、聞いてこうして伝えてくださって、そしてこの雨男さんも、忙しい忙しいじゃなしに、あ、充実してるなっていうふうに思って、そういう言葉遣いに変えたみたいなメッセージですよね。嬉しいですね。
嬉しいですね。本当やってきた甲斐があります。本当に。やっぱり師走っていうかね、なんか12月入った時点からね、なんか来てほしくなりますけれどもね、やっぱりそう心のゆとりというのをね、お酒のね、ビートルズの歌もそうですけど、本当にまったりした感じで、今年もね行きたいと思います。はい、
はい、ということで雨男さんありがとうございます。今日もね、もし聞いてくださっていたら、何か雨男さんのね、プラスになるような情報がお届けできたらいいなというふうに思っていますし、もしね、その他のリスナーの皆さんも、あ、こんな質問とか感想とかありましたら、お気軽にお寄せいただきたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。
はい、
ななこチャットラジオ木曜日。ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士善の提供でお送りいたします。私ゆかがお届けしておりますななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということでスタンドバイミーのコーナーをお届けしております。さあ時田さん、
はい、
生きがい論に参りましょうか。
はい、ワークはどうしようかな、
どうしましょうね。
まあ、今回ね幸せ話っていうことで、あのアンケート取っていただくっていうことでね、取材していただくっていうことでしたんで、
はい、
あのまたこれ次回にでもね、あの聞けたらいいかなと思う。ゆかちゃんやってみたこれ。
はい、でも多分長くなりそうなので。
OK です、
はい、
じゃ あの本題の方いっちゃいましょう。
はい、すいません、お願いします。
はいはい、どうぞどうぞ。じゃあ今回もねイントロなしでいきなり本文の方にね入らせていただこうと思います。はい、前回からね、あの病気やハンディキャップを持つことっていうことでね、ここにどんな意味があるのか、どんな深い意味があるのかということで、うん、やらせていただいたんですけど、
はい、
で前回はハンディキャップを持つことっていう視点でね、うん、一緒に考えていきましたが、今回その続編ということで続きをねちょっと読ませていただきます。
はい、
じゃあ本文いきますね。まあ、ここまでですね、人間の卒業試験ハンディキャップを持って生まれてくることは、人間としてこの世で生きる、何回も生まれ変わって生きている中での最終試験だっていう考え方、ね、この人間という生物を通じて、生き物を通じて最後の試験問題であるっていうね、そういう生き方をしてらっしゃるのがこのハンディキャップを持つ方々だっていう話を前回させてもらいました。で、要するとちょっとその続きでね、このある福祉施設で、こういうお話をしたらしいんですね、飯田先生が。で、その数日後、ここの職員の方からいただいたお手紙をちょっと紹介するということで読ませていただきます。
はい、
私はまだ20代ですが、今までの人生経験の中で自分が漠然とした内容ながら強く確信していたことが先生の本にたくさん書かれており、やっぱり思っていた通りだと生意気ですが感じながら読むことができました。私は2年ほど前から神様か何かわからないけれど、見えない力が進むべき道を示してくれているように感じ始め、長く勤めていた銀行を辞めました。どうも自分がいるべき場所はここではないと感じ始めたのです。そしてある経過をたどって、今は重度の知的障害者の、入所施設で働いています。現在の仕事に就いた時、ああやっと私が本来いるべきところに来た、出会うべき人たちに出会うことができたと感じました。私は小さな頃に母を亡くしているのですが、あの時母との悲しい別れがあったからこそ今のような仕事に就きたいと感じたのかもしれないとも思います。知的障害を持つ方々と生活し始めてからは、先生の本を読む前から自分の体験を通して、もしかするとこの方々は生まれるべき親や環境を自分で選んでこられたのではないかしらとか、この方々はまるで私たち健康な人々や親たちにいろいろと伝えること、訴えることがあって生まれてきたのかもしれないなどと思うようなことが幾度もありました。そして飯田先生の本を読み、やっぱりそうだったのかというのが正直な感想です。しかし私は思い至らなかった点は、障害を持つ方々はそのような困難な、また高度な人生を自分に課して生まれてきた素晴らしい勇気ある魂なのだということです。先生の本を読んでからは、障害を持つ方々に対してすっかり尊敬の念を抱くようになりました。このように思えるようになったことを本当に良かったと思っています。で、これに対して飯田先生このようにおっしゃっています。このような認識を病気やハンディキャップをお持ちの方々、ご本人はもちろんのこと、むしろそのご家族や病院、施設、学校の関係者の方々にぜひともお持ちいただきたいと思います。このような認識は私の勝手な空想や単なる人生訓や発想法の話ではありません。あくまでも交代催眠という被験者たちの証言などから科学的に推論することができる根拠のある真実なのですから。 ということで、まあ、さっきも言った通り、その生まれ変わりっていうことさえね、うん、細かいなっていう人も多いかとは思うんですけれども、まあ、それが本当であるならこんな素敵な人生はない。でなおかつ、いつもお話している通り、うまくいかないからこそ意味がある。その中でもハンディキャップを持って生まれてくる、今回もうありとあらゆることをやり尽くしたから今回はハンディキャップを持って生まれたのかみたいなそういうチャレンジャーの皆さんがこういう方々なんだっていう、その認識を持つことによって、やっぱりご家族はね、やっぱりこう障害をお持ちの方っていうのはやっぱりすごくご家庭が暗くなったりとか、うん、昔だとこう隠したりとかね、
うん、
こういうことがあったというのも聞き及びますけれども、今や僕もあのこういう方々とお会いするときは本当に素晴らしいっていうね、そういう思いでこう接してあげれることがとってもね、僕自身もなんかその人たちに誇りを感じるようなね、先輩みたいな感じで、接してさせていただいています。で今回このお手紙をね、施設でこういう働き方をされる方、こういうふうに生き方が変わって職場も変わり、でまたそこでさらにまたねこういう方々と出会って逆に自分たちが学ばせていただけるっていう、これは老人福祉施設で お勤めの方々も同じじゃないのかなというふうに思うんですね、まあ、そういう点で、まあ、年の初め、まあ、今後で風の時代の話もちょっとしますけれども、そこにあたってこの心の持ち方っていうのをね、こうチェンジしていく一つの、キーになるのではないかと思って今日、ご披露させていただきました。
ありがとうございます、はい、今回も病気やハンディキャップを持つことを題材に、ね、お話をお伺いいたしましたけれども、このね、はい、障害を持って生まれてこられた方っていうのは、こう健康な人たちにとって何かこう訴えることだったり伝えることがある、うん、そして高度な人生を選んでこられた勇気のある魂なんだよというようなお話、これ前回もねこういったお話を時田さんからお聞きして、もう私もねその考え方が変わったんですね。
そうですか。
あ、そうか、そういう人たちってすごく勇気のある魂で、人生の大先輩、その卒業試験を受けていらっしゃる、ね、大先輩でいらっしゃるんだというふうに、ね、思って、もう本当にこう尊敬の念を抱くようになったんですけれども、この、ね、うまくいかないから意味があるということをいつもおっしゃってますけれども、やっぱり、ね、その障害があると、例えば何かこう手足が不自由であったりですとか、まあ、目が見えないとか聞こえないとか、何かこう知的障害だったり、いろいろなこうハンディキャップがあるわけですよね。で普通に生きてる我々、普通っていうのも言い方おかしいんですけど、健常者である我々からしたら、もっともっとやっぱりこう自分の思い通りにいかないようなその体を持って生まれてきておられるわけですから、ものすごいこの葛藤があると思うんですよね。自分のこう伝えたいことがなかなか相手に伝わらなかったりとか、でもそこにやっぱりこうチャレンジされている姿を見て、私たちもいろいろと感じることがあるんでしょうし、
そうですね、
やっぱりそういう人たちをこうかわいそうとかそういう目で見るんじゃなくって、なんて言うんでしょうね、本当に尊敬ですよね、
実は僕30代前半の頃介護の資格を取りましてね、でその時にガイドヘルパーっていうのをやったことあるんですよ。でガイドヘルパーって何かというと、こういう障害をお持ちの方に付き添って、例えば、そういう施設に一緒に行き帰りね、電車に乗ってお家まで迎えに行って、またお口に送り届けるみたいなね、それが行き先が病院であったりとか、僕は自閉症の方のね、ガイドヘルパーを行かせていただいて、でこういうことを学んでいたので、要するに自分を表現しない、意思の疎通ができない、でご家族の中ではできるんだけれども、他人とはなかなかできないわけですよ。で僕は潜在意識のことを勉強していたので、そうだ、ここで彼の潜在意識に働きかけようと思ってね、とにかくその時はなんかレクレーションで太鼓がお好きで、太鼓の道場にね一緒についていくということで電車に乗っていくことになってたんですけども、大体いつもああいう方々っていうのはもうパターンがきっちり決まってるんですよ、どんなカバンを持ってどういう経路でこう行ってこう行って、 それがちょっとでも狂うとわっとパニックが起きるとかっていうことも、それを勉強してたので、まあ後ろからついていくって感じだったんですね。でその時にやったんですね、〇〇さん、僕はあなたの潜在意識のことを知ってますからねって言って、でだから何か僕にできることがあったら何でも言ってくださいねってやったんですよ。そしたらその後どうなったと思います？ その人はパッと立ち止まってくるっと振り返ってニヤッと笑った僕は鳥肌立ちましたけどね、うん、こういうの試みを、まあ、その方にすごく気に入られたんでしょうね。それからね、そこの ご家庭の方から何回もお呼びいただいてガードヘルパーさせていただきましたけれども、本当にありのままの魂というか、うん、もう人間ってどうしてもこう本音と建前あるじゃないですか、100% 本音。やっぱ障害をお持ちの方ってやっぱりもう潜在意識のままだと思うんですね、うん、ですからそういうすごい貴重な経験をさせてもらいました。
そのニヤッと笑った時にきっと、うん、その言葉を超えたなんかこう心のもっと深いところで、あ、うん、自分のことを理解してくれる人が現れたって思ったんでしょうね、
うんうんうん、まあまあ、どっちかというと結構ストレートなんでね、
うん、
お前分かっとるやないかみたいな感じでねまあそこで認めていただけたっていうね、
あ、
よしよしみたいな感じ、
大変嬉しい出来事ですね。
そうなんですよそういうことも経験したりもしましたけども、やっぱりすごくレベルの高い人たちなんだなと本当に思います。うん、でやっぱり僕たちがやっぱりこう手が不自由だとか、さっきもおっしゃったようにいろんな不自由があるから、なんかかわいそうだではなくて、なんかそこまでの素晴らしいミッションを持って生まれてこられたんだから、何かお手伝いさせてくださいみたいなね、
うん、
そんな感覚でいくとすごくコミュニケーションも取れるような気がします。
あ、そう、それこそね、12月は人権週間だったんですけれども、その時に目が見えない方、全盲の方がゲストにいらっしゃった時に、そういうお話をね聞かせていただいたことがあって、その普段はその白杖杖をついて歩いていて、まあ日常生活にはまあ自分でその歩いて外に外出したりはできるんだけれども、やっぱりその横断歩道を渡るときに怖かったりとか、その展示ブロックの上にその障害物があるとちょっとびっくりするというか、この道がちょっとわからなくなってしまったりっていうお話をしていらっしゃって、でもしそういうのを見かけたときに、何かお手伝いできることありますかっていうふうに声をかけていただくとすごく嬉しいというふうにおっしゃってました。だからなんかこっちが先回りして何でもかんでもやってあげるんじゃなくって、その方はもうそのもう目が見えないということも全部受け入れて生きていらっしゃるので、その上でもやっぱりちょっと困ったことがあった時に手を差し伸べるくらいの、何でもかんでもそのやってあげるのがいいっていうんじゃなしに、やっぱその方の持ってる力を信じて、で必要な時に手を差し伸べるっていうのがちょうどいい関わり方なのかなというふうにも感じましたね。
そうですね。でやっぱりあともう一つ言うと、その目に見えて不自由だっていう分かる人と、うん、あとゆかさんもそうですけど HSP とかね、
うん、
人との関わり方が苦手とか、
うん、
そういう人もいるので、だからそういうのもやっぱりそういう部類に入っていくので、そういう認識を持つってこととも大事だなっていうふうに思います。
そうですね、見た目では分からないような、ね、心のまあ、その悩みだったり葛藤だったりいろいろ抱えてる、ね、方もいらっしゃると思います。さっきあの話に出ましたけども、 HSP という特性も
ね
ハイリーセンシティブパーソン、これ敏感な人たちということで、私や時田さんがそれに入ってるわけですけれども、ちょっとね生きづらさを抱えながらこう暮らしているというような、まあ、見た目には全然わからないけどいろんな方がね本当いらっしゃるということなので、なんだろう、自分と違うからこの人はあかんとか変とかそういうんじゃなくって、やっぱ一人一人をもっとこう尊重できて、お互いをこう認め合って高め合っていけるような時代にこれからなっていくんじゃないかなというふうに感じています。
ね、
はい、ちょっと長く喋りすぎましたので、はい、曲を割愛させていただきまして、もう CM に入りますね。ななこチャットラジオ木曜日、本日は第一木曜日ということで、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。時田さんごめんなさいね、
いえいえ、
時間がちょっとね、いろいろとい
やいや、
あっという間に過ぎてしまいまして、
冒頭のおはがきで僕らも舞い上がってしまって本当に嬉しくて、
いや、ね、嬉しかったですよね、
時間見るの忘れてました。
そうなんです、もっとねお伝えしたいこととかお届けしたい曲があったんですが、ちょっと割愛をさせていただいてすいません。そしたらちょっと次のワークに移りましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、これさっきちょっと言いましたが、風の時代っていうことでね、まあ、ちょっと説明すると、2010年12月22日去年のね12月22日に、木星と土星がねこの水瓶座の座標軸の中で重なるっていうね現象が起きて、そこから、2000年間の土の時代から次の2000年風の時代に入るっていうね、これがグレートコンジャクションとかでいろいろ言ってますけれども、 で、そういう今までの仕組みとかお金、権威とかそういうものが重んじられていた価値観から、まあ、個人とかコミュニケーションとかつながりとかね、そういうものが重んじられるような時代になるよということで、まあ、そういうことをね、ここ最近先生術に興味のない人でもね、ちらっと読まれたりしたこともあるんではないかと思うんですけど、でそしてこの全ての暦、全てのエネルギーですよね、この時代のエネルギーっていうのはこの暦の節目節目でチェンジしていくので、一つはこの春分の日、あと73日ぐらいですけども、それまでの間にこの風の時代に入るための準備としてのワークという形でちょっと皆さんにご紹介したいなと思って、今日はゆかさんが喜ぶかなと思ってました、はい、でそれでね、私たちがその風の時代パーソン、風の時代の人となるためにどんな意識でいればいいのかっていうことで、まあ、今回は、ネガティブ解放ワークっていう、
面白そう、
どういうものかというと、まあ、私たちこの考えるというね、作業をするのはこの前頭葉とおでこのところですね、脳の前面部分というところで考えるんですね、脳科学では思考意識っていうんですけども、まあ、人間はここでその1日に6万回もこの考えるって言われてるんですね、朝起きた瞬間から寝るまで、ああでもないこうでもないと、でそのうちの 90%、5万4千回ほどは実は過去と未来のことばっかり考えてるそうです。
これ数えた人がいるってことですよね。
そうみたい。
すごいですね。
でこの5万4千回 90% のほとんどがネガティブな過去と未来だっていうことなんですよ。へー、だからね、あの時あんなことやっちゃったから明日会うあの人とああなるんじゃないだろうかっていうね、こういうネガティブな過去を題材にネガティブな未来を憶測するというねことをほとんどの人
ですね。あー、やりがち、うんうん、
ね、そうでしょ、うんうん、で、まあ、私のコーチングの中ではこの思考意識、頭の考えるっていうことの使い方について、まあ、コーチングを徹底的にやるんですが、はい、まあ、今回のワークとしてで、毎日朝起きた瞬間なんかモヤモヤしてるとか、うん、ゾワゾワしてるとかあるじゃないですか。この今の気分、この感覚を見つめる、内観するっていうんですけども、うん、まあ、これを習慣化すること、常に自分の心の中がすっきりしてるのかクリアなのか、そういうものを常にチェックするっていうことがこの風の時代に入るのにすごくとっても大事だって言われてます。そういう意味でその自分の中身、心の中を見た時にそのモヤモヤとかそういうネガティブなものがあったらそれを解放する、手放すっていうワークということで、やっていただきたいと思います。
はい、
でこれどういうふうにやるかというとですね、うん、いらないよでいいんです。
ん、いらないよ、
うん、なんかモヤモヤしてる、これはなんだなんだなんか分かんないけどいらないよって言うんです。
へー、
これはいらない、手放すんです、だからこれは必要ない、うんうん、さよなら、何でもいいです、これは手放す、うん、まあ、これに僕はいつも言うありがとう、大好き、愛してるを言うのもとってもいいことなんですけれども、うん、とにかくこれを手放していく、そこになんでだろうとか、うん、どうしてとかを考えず、ただただ手放すんです、
うん、
で風の時代に突入してしまうとこの引き寄せの力というのは爆発的に強くなると言われています、うん、ですから頭で考えていることを引き寄せる力がすごく強くなるんですね。ですから、うん、ネガティブよりもポジティブな意識を常に持ってた方がいいので、うん、この風の時代に入ってネガティブがずっと常にあると、うん、そっちの方向にどんどん人生が動いていくっていうことで、うん、しっかりとねご自身のこの前頭葉の使い、うん、考え癖を変えてしまうっていうこのワークをやっていただきたい、こういうことです。
ありがとうございます。ということでね、はい、風の時代もうこれ本当私 のタイムラインで もうみんながこう言ってて、
うんうん、
なんかすごくこの私の中ではすごい聞きなじみのある言葉なんですけれども、うんうん、リスナーさんでもしかしたらね、うん、なんだそれと、うん、思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、まあ、そういうこの星の並びになっているということですよね、うん
う
ん、今ね、
そうですね、
はい、で、まあ、今までの地の時代とガラッと変わって、今までその地だからやっぱこう、うん、しっかりこうしがみつくというか、うん、物を所有することだったり、
ね、
例えばその学歴とか、
うん、
いい、ね、
うん、
会社に勤めていて、うん、いい時計はめてて、うん、いい車乗っててみたいな、うん、それがステータスだったっていうのが、うん、またそれがこうシェアすることに変わっていくみたいな、自分が握りしめるというかよりかは、
ね、
みんなでこう共有するとか、なんかどんどんこう軽い感じでこう軽やかに生きていく方向にこう時代が流れているわけですよね、
うん、そうですね、はい、心理学ではフローマインドっていうんですけどね、うん、軽い感じ、もう鼻歌歌うようなみたいな感じで、うんうんうん、
そうで、さっき時田さんがおっしゃっていたように、なんでというふうに思わないでいいから、ただただ手放す、いらないよっていうふうにね、おっしゃってましたけども、もうそういう軽い感じでいいんですよね。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろうっていうと、またね、ネガティブなことを考えているこの6万回にの6万回中の5万4000回にカウントされてしまいますので、もう考えない、もうとりあえずもうそういうことだということで手放す、ただもう何をジャッジせずに、ありがとう、さようなら、もう大丈夫だよって、
その
もやもやした感情を手放していくと、これがクリーニングになって、この引き寄せの力が強くなって、
で
そのポジティブなことだったりいいことだったり、こうみんなが笑顔になるようなことが思いついたり、そういう行動がまあできたりするようになっていくということですね。
そういうことです。その通りです。ぜひね、このまずはこの1ヶ月やっていただいて、この節目の春分の日に向けてね、作り上げていってほしいと思います。
ぜひここでね、そういったベースを作っていただいて、宇宙元旦、春分の日を迎えたいなというふうに思います。
はい、
ということで、今日はね、第一木曜日なので、この後は、いつもは舞鶴で自分にご褒美の日がありますね、
はい、でしたけども、今回は中止ということで、ただ明日のね、シュフロア様一応道路状況もありますけど、やる予定でおりますので、
はい、
はい、ぜひまたお越しいただければと思います。
はい、ということでね、今日はリモートでお届けしておりますので、時田さん舞鶴にはね来ておられませんので、いつものこの舞鶴で自分にご褒美の日はちょっとお休みとさせていただきますけれども、明日のシュフロアさんにての、気候セミナー&未来塾は行う予定となっております。はい、そして他にもお知らせありますか？
毎月 第2日曜日恒例のね、寄り道マルシェ、これ久美浜でやってますけれども、温泉の出ない寄り道温泉ですね。でここで、いつもの、ボディケア、メンタルケア、から、先生術とかね、またいろんな、パワーストーンの販売とかもね、ありますので、ぜひ、ここはホームページでご覧いただければと思います。
はい、あと一つぐらいおっしゃいますか？
あ、行きますか。あとね、未来塾ジュニアっていうのをこの12月この前からを始め、中学生ね、に向けにこの私の心得塾の内容をいよいよ子どもたちに教えるっていうことを始めたんですが、その保護者さんたちの座談会をこの前動画に撮りまして、これをまたホームページの方でシェアする予定ですので、子どもたちにこの原理原則を教えると学校に行きやすくなったとかね、勉強する意味が分かったとかね、いろいろお母様方から非常に喜びの声をいただいておりまして、また興味がある方は、ご覧いただければと思います。
はい、ということで詳しくは TWM プロジェクトさんのホームページをご覧いただきたいと思います。
はい、
ということで時田さん、
はい、
ね、あっという間に駆け抜けましたけれども、
はい、
ちょっとね、伝えきれなくて今日は申し訳なかったですが、
いや本当に本当に、
はい、また来月もリアルで会えることを楽しみにしております。
はい、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは TWM プロジェクト代表時田康弘さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。